男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
見ました、マネーボール。
見ました。もう今回はもう酒も飲まずにやっておりますけども、もう、まあ、酒飲まんでもこんだけテンション高くやれるんやなとい
らんなと、
ちょっと安心しております。私もうあのノンアルだけあったらいけますもん。
あ、ほんまですか。ノンアルはいりますか。
ノンアルだけはいります。
あ、ほんまですか。
この世にノンアルがあったら酒は我慢できます。ノンアルは3日でなれる。
うん、
うん、ノンアルはいいよ。開発したもやっぱり朝日さんとかは偉いね。
最初あんだけまずいまずい言うてた
のに、まずくっそまずい飲み物作りやがってよと思ってたけど、
うん、
ノンアルで全然いけます。
そのうちファンタとかでもいけるでしょ。
そう、それだから今ノンアル1日10本ぐらい飲んでるんですよ俺。ノンアルばっかり気持ち悪くなってきて。
あれでもあの人工甘味料とか入ってるじゃないですか。
うん、
下痢しません？
いや、下痢よりも、
うん、
利尿作用がすごいね。
めっちゃおしっこいく。
めっちゃおしっこいくね。あれ、どうなってんのあれ。
飲むからでしょ。
何入ってんのあれ。でも、コカ・コーラ山ほど飲んだってそんなおしっこいかんでしょ。
でも、そんな量飲んでます？コカ・コーラ。
コカ・コーラ、それにチャレンジしたことないもん。
1日4リットルもコカ・コーラ。
飲め。でも、ノンアルは1日、今ね、10リッター、10リッターじゃ4リッターを飲みますからね。
そうでしょ？そうでしょ？
そう考えるとおしっこも行くけど。
そうでしょ？
でも、その、夜中に3回も4回もトイレ行かんもん、これ。これ行くで？
それだから寝る前に、コカ・コーラそんなカパカパ飲まへんから。
2回から3回は行くから、怖い飲み物やな、う
ん、
これ。
それおじいちゃんだって言ってるんちゃうんすか。
ゼロキロカロリーとか言うてるけど、これ怖いな、これ、と思って。飲んでるんですけど。
うん、
1日10本くらい。
10本くらい、分かった。10本くらい飲
んでる。狂ったように飲んでるんですけど。
もう箱買いせんとダメでしょ、箱買い。
もういよいよ箱買いレベルになってきましたね。
アマゾンで買いましょう、アマゾンで。
おい、いいの？安いの？
いや、あの、届けてくれるから。
あ、そっか。いや、うん、安くないとあかんで。
え、まあまあ、それなりの値段でしょ、やっぱり。
1日10缶ぐらい飲むから。
うん。そうだ、だって、え、買うてくるの大変ちゃいます？
うん。
ね。
まあまあ大変。安いとこ見つけて買うてきてるから。
うん。
玉でとかそういうとこで買うから。
玉で意外と遠いでしょ。
玉で、まあ、たまに仕事の帰り道にあるんですよ、玉でが。
うんうんうん。
だからそこの玉でで何缶、5、6缶買って。
重たいな。
重たいけどしゃーないかな。
2キロぐらいあるでしょ。
普通にコンビニで買ったら何、うん、あの、第3のビールぐらいの値段してますやん。
うんうんうん、うん。
それなんかちょっと負けた気がするんですよね、俺。
うんうんうん、
ノンアルなのに。
うん。
うん。だから、その、それが玉でか、うん、僕ん家の近くやったらビッグシュハン。ビッグカメラがやってる大阪屋さん。
はいはいはいはいはい。
ビッグシュハン安いんすよ。
うんうんうん、うん。
ビッグシュハン買ってポイントも貯まるし。
あの、万引きされやすそうな配置のお店ですよね。
はい、あの、一人おっさんがいやいや働いてることで有名なビッグシュハンですけど。このおっさんだけなんでこんないやいや働いてんねやろ。
俺家電売りたいなーってなってんちゃいます。
俺こんなビール売りに入ったんちゃうねーって思いながら。いつも、ポイントカード持ってますかってめっちゃ嫌そうにするやつ。で、ポイントカードをぐちゃぐちゃ探し出したら、はよせえやって顔される。
出しときましょうよ、カードは。
じゃあ、それいつも忘れるんすよ。
うん。
缶持って、よっしゃ、もうこれ買ったからもうこれ早速レジに並ぼうと思って、なんで並んだ時にいつも、ポイントカードありますかって言われて、あ、しまった、出してない、今回もっての。
あ、多分でもあれでしょうね、お店とかでね。
うん。
入り口のところにポイント、来店ポイントつけますよ、みたいな。
ああ、お店あるじゃないですか。1ポイントとかね。ありますあります。
あれするとそれ減るんでしょうね。
どういうことですか？
え、いや、だって
そうや、そうや、そこで、うん、ピッて通すみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。
うん。今、世の中が、その、入って、レジするときに来店ポイントを渡すってことになってるじゃないですか。
うん、あ、そうです。なんか来店したらなんか端末かざして、
そう。で、ポイントを取れるようにすればいいんですよね。
してるとこあるじゃないですか。
ヤマダ電機とかね。
そうそうそうそうそう。
うん、うん。そういうのは、最初通して、何ポイントか当たるみたいなやつやってるじゃん。そうそうそう。うん。それにすりゃ、ポイントカード忘れないんですけど。
そう。
だからほら、店のレジで、来店ポイントと今お買い物ポイントあげますっていうのは、じゃないですか、コンビニって。
うんうんうんうん。
で、レジの時に、あ、ポイントカード持ちですかとか言われるじゃないですか。
うん。
せやから、その仕組みになってると、やっぱり忘れるんですよ、カードは。
あー、
待って、待ってってなる。ちょっと待って、カードは違うとこに入れてるから、みたいなやつになる、なるから、まごまごすんなやって顔されるんです。
ちゃんとしとけや。
たらたらすんなやっていう、あれがね。 なるんでね。
僕で機嫌悪い時で、うん、あの、改札でそれやってるやつにね、
うん。
あ、どいてやって言いますよ。邪魔。
ひどい。俺、あの、レジで、あの、コンビニとかのレジで並んでて、
うん、
ガリガリ君1個ぐらい買ってるやつ、
うんうんうん、
まあ、70円か80円じゃないですか。
はいはいはい。
それにはポイントつかないじゃないですか。100円超えてないから。
うんうん、
なのに、カードを出そうとするやつにイライラしますけどね。
つけへん言
う
て。
うん。で、また自分が買ってガリガリ君だけ買った時に、店のやつに、あの、T カード持ってますかって言われた時に、え、なんでポイントつけへんねんのこれって言いたくなりますもん。くれんのかってなるんですけど。もうそれも言うのも邪魔くさいから、いちいち出して、はいって T カード渡して、レシートもらったら、やっぱりポイントゼロになってるんです。何やねんこいつってなるんです。
まさか48時もだってガリガリ君だけ買う人生がまだ続いてるとはと。
そうそうそうそう。一生懸命アイス選んでますからね。アイスだけはもうほぼ毎日食ってるから、これ。アイス食ってる。そのアイスはもうずーっといつも真剣に選ぶんですよ。
うんうんうん。
特にこの冬場アイスっていうものは売れないですからね。
減ってきますからね。
あの、アイスも新製品が出ないんですよ。
セブンイレブンも新しい商品を作ってくれないと。
そうそうそうそうそう。
うん。
だからもう辛い。一番これアイス好きには今辛い時期です。最近出たガリガリ君のメロンパン味っていうのはこれ異常にうまかったね。これ当たりでしたけどね。めっちゃうまかったですけどね。
言うてましたよ、作った人。
なんて
ちゃんと売れるように美味しいもん作りましたよって。
あの、ひどい、たまにあの140円のガリガリ君リッチっていうやつで、
うん、
たまにひどいやつあるんですよ。
え、あれですか？ナポリタンとかですか？
いや、そういうんじゃなくてね、普通に作ってるやつ。
ほうん。
チャレンジングしすぎて、
ほう。
もう逆にまずい方に転がってるやつ。
ほう。
なんとかソーダとかね。
ほうほうほうほうほう。
超ラムネみたいなやつとかあるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、なんか中にラムネの下流っていうか、あの、玉になってラムネ入れてみたりとか。
うん。
するんですけど、それはやりすぎってなるんです。ガリガリ君に求めてるのシャーベットみたいなのガリガリの感じやからって。
もうソーダ味だけこうときなはる。
そうやねんな。そこですねんな。まあもうよろしいわ、俺のガリガリ君の話は。
そう、マネーボール。
おぉ、そうやねん、そうやねん、それ行きましょう。なんでか。
え？よいしょ、ちょっと待ってくださいよ。マネーボール。ブラッド・ピット。
ブラッド・ピット作品や。これ。前の Z から、
うん。そう。Z から、ね。Z より前ですけどね、マネーボールの。
あ、そうなんですか。あもう、見たかったの、これ。ちょっと見たかったんですよ、俺。
どういうきっかけやったんですか？
俺、あのね、今年1年野球っていうものを真剣に向き合ってみたんです。プロ野球っていうものに。で、結果、面白いってことになったんです。
中堅のプロ野球選手みたいなこと言ってる。
そうです。今年1年、本当に真剣に向き合ってみようと。
うんうん。
いうことで、1年間プロ野球見続けたんですよ。
うんうんうん。
そうしたら、最終結果面白いっていうことになって。
うん、気づいちゃった。
うん。俺、潜在的なものに気づいちゃった。
大発見やと。
野球大好きってことになったんで。なんかそういう野球もの？
はいはいはい。
みたいなと。
え、でもいろいろあるじゃないですか、他に。
なんすか？
頑張れベアーズとか。
頑張れベアーズ特訓中？まあ、あれもいいけどね。
うん。
それまでの野球の話って、
うん。
なんか弱小チーム、まあ今回もこれ弱小チームですけど、
はいはい。
弱小チームが練習やとかそういうのを重ねて、どんどんどんどん強くなっていくと。
はいはい、はい。
で、最後、あの、一番最初に負けた宿敵チームと決勝戦で当たって、
うん。
さあ、勝つか負けるかみたいなのが大体そう、あの、筋じゃないですか、今
まで。はいはい、そうです。
うん、それとちょっと旗色が違うかなと思って。
うん。
うん、今まであ、メジャーリーグとかいいんですよ、もう。ああいうの、ああいう架空の野球の話はいいんですよ。
でんでん、でんでん。
あそこは確かに燃えるよ。あそこはすごく燃えるよ。
うん、メガネかけてね。
そうそう、あの、ああいうかっこいい音楽やったらええけど、
うん。
あの、阪神の藤川球児みたいに、
うん。
リンドバーグの歌とかで出てもらえると困るんですよ。
藤川球児、リンドバーグの歌
ですよ。リンドバーグなんですよ。
え、どの歌ですか？
なんか知らん歌。今すぐキスミーとかじゃなくて。
おうおうじゃないですね。
でもおうおうじゃないね。あれやったらまだ盛り上がれるけど、
うん、
なんかちゃうもっとキラキラした歌なんですよ。なんでこの人、リンドバーグなんやろうと思って。
ていうかあれ全員にテーマソングつけるのさすがにダサいなって思ってるんですけどね。
ああ、あれですよ。あの、広島の黒田さん。
うん。
今年引退しましたけど、
はいはい、
あの人は黒田用にビーズが書いた歌でしたよ。
まあまあまあまあ、だからそういうのやったらいいんですけど、
うん、
チームに一人二人やろ、それ許されんのって思いません？
ああ、そうか。
うん。
でもね、バッターボックス出すときみんなそれぞれの音楽流すからね。
だからなんかちょっとやりすぎっていう。
たまにおかしいのあるね。
え？
なんなんこの歌ってるやつ。変な歌かかってんな、みたいなやつ。なんかトンガ出身の選手みたいなやつやったらね。
やば。
トンガの音楽かかったりとかするね。
まあ、それはね、逆にね。
うん。
うん。まあまあまあ、そういうもんかなって気しますけど。
ああ、はいはい。だから、藤川球児とか、あれやって、シーズン途中から、最初、ね、先発でやり出したけど、うん、途中からやっぱりこう、つなぎがおらんから、
うん、
クローザーがおらんから、藤川をクローザーに持って行って、
うん、
で、その、初めて藤川がシーズン中、クローザーになって出てくる時っていうのがあったんですよ。
うんうんうんうん、
で、そこまでは、みんなも知らんから、藤川は先発で今やってるって思ってるから、
うん、
ものすごい甲子園球場が盛り上がったんですよ。
うんうんうんうん、
クローザーで、いつも流れないはずのリンドバーグが流れてくるわけで。ほんで、あれ？この曲はリンドバーグですよって言ってアナウンサーが言い出して、
何やね
ん。何やねんこれみたいなやつ。
いや、なんか、普通の曲普通にかけてるやつとか多いじゃないですか。
います、います。大好きな曲とかかけてるやつおるでしょ？
うん、それはちゃうよなって。
あの、ワンズとかかけてるやつとかたまに言ってるでしょ、
ワンズとかはね、まだね。
どんなんすか？演歌とか。
いや、なんかあの、普通になんかその盛り上がらん曲をね、
うん、やってる。
かけてね、その対してスター選手でもないやつ出てきたらね。
出てきた。
うん、なんやねんお前ってなるでしょ。
うん、オリックスの中島みたいなやつ？
何かけてるんですか？
なんかようわからんけど、なんかちょっと悪い曲かけてるんですけど。
はぁはぁはぁ。
大リーグから高額で買い戻したには関わらず全く活躍しなかったんで、シーズン後半で野球を見てると中島の曲がかかって中島が出てくると、出すなーっておっさん言い出すっていう。かわいそうと思って。
あ、マキシマムザホルモンとか書いてますね。
ああ、な、マキシマムザホルモン出してんの。
もしくはマルーン5って書いてますね。
マルーン5はあかんやろ。ポップスやん。だから、バッターボックスに立つときに、カーディガンズかけるみたいなもんやん。
カーディガンズどんなんやっけ？
トーレ・ヨハンソンかけるみたいなもんやん。アイドン・ハンショション、アイドン・ハンショションっていうやつ。
あ、あれ。
ああいうなんかこう、メランコリックな感じ。
ふわーっとした曲ね。
ああいう感じかけられると、ちょっとカジヒデキかけてから出てくるみたいなもんやん。
カジヒデキ。
それはちょっと勘弁してくださいってなるじゃないですか。
そうそういうのね。
うん。そう、まあ、そういうの。
違う、バレーボール。
あ、バレーボールの話な。
バレーボール、そう、うん。まあね、だから、ど根性ものとはちょっとちゃいますよね。
そうです。実際の球団を使って、
うん。
まあ、実話やから、
うん。
インディアンス？
違う。
何図？
アスレチックス。
アスレチックスっていうの？インディアンのマークやったんや、うん、あれ。
敵。
あ、敵がインディアンスで、あ、うん、アスレチックスか。あ、そうや、ストッパーブス島の印象、あれやね。
あ、そうでしたっけ？
ブス島は、じゃあ、アスレチックスじゃないですけど、ブス島が所属していた球団のユニフォームはアスレチックスにそっくりなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。A に S って書いた。
何回みたいなね。
あ、そうです。昔のね。緑色ね。グリーンね、うん。
グリーンのね。
何回グリーンで身を包んだ。
そう。まあ、だいぶ演出とかで話変わってるとこはあるみたいなんですけど。
ええ。
まあ、言ったらそういうデータ野球みたいなもので勝ち進んでいくよ、みたいなお話ですよね。
だから野球を数学に置き換えて、
うん、
今までやったらその根性論とかそういうの見た目、
うん、
こいつやりよるんちゃうけいう話で、
あと思い込みとかね。
そう。で、今まで野球っていうものが形成されていたと。
うん。だから、ちょっと前ぐらいから実はデータ的には、一番強い打者っていうのは二番に出すのがいいんだよみたいな話はあるよみたいなの聞こえてたんですけど、
へー、
多分ね、それはね、このセイバーメトリックス、
うん、
っていう考え方の、ね、一つのはずなんですよ。
だから、そうなんや、確率。
そう、だからメジャーリーグでは強打者は2番に出てくること多いですね、最近。
ああ、そうなんや、うん、だからそのセイバーメトリクスっていう理論にみんな沿ってるってこと
がもう流行ってきてるから。
ああ、それでええとこまでアスレチックスが行ったもんやから。
そう
取り入れましょうと。
そう、
あ、だから最終的にあ、言うとあかんわ、オチの部分やから言わんとか。
ええんちゃいます。これは
だからインディアンスみたいなのがそのセイバーメトリクスを利用して、
うん、
ワールドチャンピオンになりましたと、
うん、なりました。 ましたと。
アスレチックスの代わりにねっていう話でしょ
う
ね。でもまあ、未だその人、主人公のブラッド・ピットは、球団経営に頑張ってますと。
球団経営に頑張ってて、あの嫁の闘病を支えてあげく離婚と。
辛い話やろ。悲しい話やろ。そんなブルーな話か。
いや、それブラッド・ピットで。
あ、ブラッド、勝手に見下り犯を告げられて。
そうそうそうそう。
嫁犯にある日突然離婚ですって言われて、え、なんで何あかんかったんいう話やね。
え、この用紙はどう分けんの言ってね。
そう、最初からこれ狙いやったから、ご苦労さんって言われて。お疲れさん。な、またな。言って。
頑張って映画で。言って。
俺入れ墨入れてもうてるやん。やつね、自分の名前掘ってるやん。どうしたらええのってやつ、
ね。映画に出るような職業としてやのに、入れ墨入れたらややこしいやろって思いますけどね。
向こうはね、どうぞ隠す。消すんですかね、それね。
消すんでしょうね。
ファンデーションとかそういうの塗り塗りして。
コンシーラーとか。
ものごっつい邪魔くさいな。
ね
え。せんかったらええのにな、そんな入れんかったら。
なんかもう見えへんところだけにしたらええのにね。
ああ、背中とか。
うん。股間とか。
チンチンとことか。
チンチンとか、チンコ横とか。
チンコの袋とか。
うん。
だからそういう、その数学的なように分析をして、
うん。
やってるやつとある日出会うんですよね。
そうそうそう。これ、この辺でもすでに実話と話違うんですけどね。
あ、そうなんや。この人は、そのセイバーメトリクスっていうの、もともとこの人が捕まえたん。
そう。
見つけたん。
もともとこの人がそういうデータで、野球っていうのを分析しようっていうので、
うん。
マネージャーになった人。
ああ、そこから引っ張られてるん
や。そこからの人。
あ、そういうことね。この人がやってる最中で、はっって思ったわけじゃないの。
ではないようですよ。
これ使ったらめっちゃ勝てるんちゃうんって思ったんちゃうの。
もともとこのビリー・ビーンっていう人が、
うん。
富野由悠季のアニメに出てきそうな名前ですけど、
ビリー。適当に富野由悠季がほら50音の配列あって、それトントントントンってついて名前にしましたみたいな。
キッチキッチンみたいなね。
そういう人。
うんうん。
富野センスを感じますよね。
富野センスをちょっと感じますけど。この人がもともとその野球であんまりうまいこといかんかったと。
そう。だからそれは本編でも出てくるんですけどね。
うん。何でもできるよっていうタイプやったんやけど。
うん。いざ行ってみると成功がいまいちできんかったと。
うん。
ヤンキースが私たちが育てます言ってやった割に。
うんうんうん、うん。
本番に弱いし、打たれへんし。
うん。
いつの間にか試合にも出してもらわれへんし。
そう。で、なんかその後、スカウトになったんやけど、
うん、
そのスカウトになったぐらいの時に、このセイバーメトリックスに出会って、
うん、
で、それでちょっとずつチームを強くしようみたいなことをやってのマネージャーっていう。
おー、なるほどな。うん、だから GM、そうそうそう、この人ほんまに GM にぐらいまで行ってるんですね。
ゼネラルマネージャーですね、
いわゆる。ね、そう、うん、なかなかそ他の人たちうわーって抜いていって、GM になるまでって結構大変やと思うんやけどな。
う
ん、
そうそうそう。
いっちゃん偉さんやろ？
うん、いっちゃん偉さんですよ。
落合さんの位置でしょ？
そういうことですよ。
中日の。
うん。落合はどこまで関わってるか微妙ですけど。
落合はガンダム方面で関わってるんじゃないですか。
ガンダム方面。
息子のなんとかくんと。
うん、福士くんとね。
福士くんと一緒に、オルフェンズ面白いな、言うてるんじゃないですか。
嫌な親子やな。
2シーズン目にぶつかったけど、相変わらずおもんないな、言うて、二人で言うてんちゃいます。
おもろいですけどね、オルフェンズ。
あ、そう、見たこともないんでよくわからんですけどね。
うん、だからまあ、その辺がね、実話とはちょっと話違うんですけど。
お
う
ほ
う
ほ
う。うん、あと、だからあれでしょ、そういう頭脳担当の子いるじゃないですか。
あ、ブーちゃんね。一緒にアシスタントの、その子はもう数学が非常に強くて、もともと野球なんかも専攻してた子じゃなくて、なんかね、普通に、なんかそういうことばっかりやってたと。話の中では。
うん。この人だけ、
うん。
モデルになった人はいるらしいんですけど、
ああ、はい、はいはい。
俺の名前は出すなって言って拒否されたらしいです。
あかんの。
うん。俺そんなブーちゃんちゃう言って。
もう一緒にやってるみたいで、そんなやめてもらえるって話になったわけやね。
いや、一緒にやってるのやめてもらえるっていうか、なんか俺そんなキャラクターちゃうのに映画の演出でそういうことするんやったら俺の名前出すな言って。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、うん。
うん。あ、それでちょっと言ったから、もうその代わりお金も入らないよって話になったんですね。
お金は入ってるんかもわかんないですけどね。
あ、その兄ちゃんに。まあ、うん、もともと本ありきですからね。
そうそうそうそう。あ、ほんな本書いた人はまた別ですよ。
理論を？
理論書いた人はもう何十年も前の人です
よ。それ映画の中やったら、例えば、その、ニューヨークかなんかでこのセイバーメトリクスの理論を、やったと。野球に利用してやった人が理論立てたんやけど、その人は野球経験が全くなくて、
うん。
しかもその理論もちょっとおかしいっていうことで、一切、うん、採用されてない理論なんだよ、これは、って言われたじゃないですか。
そうそうそう。ほんで、だから本は出したけど、うん、なんかその人は、なんかなんかビルの清掃かなんかで仕事してたみたいな。
そうそうそうそう。
話やったじゃないですか。
うんうん。
で、それを元に、なんかデータ化していったのがブーちゃんで、
おー。
それを拾って、このビリービーンがアスレチックス強くしたよって話になってましたけどね。
そうですよね。だから予算が低い中でも、うん、そのセイバーメトリックスやったら、安い、ギャラの選手がバンバン取れると。
うん、うん、うん
うん。うん。でも出塁率は高い、買ったりとかするから、
うん。
そういう部分からどんどん取っていくっていうことでしょ？
そうそうそうそうそう。
うん。それが、こう、大きくヒットしていくと、当たっていくと。
そう。で、日本でも一応ね、それモデルにして何個かのチームやってますよ、みたいな話もありますけどね。
それどこがやってるんですかね？
楽天。
ああ、楽天ぐらい、弱小になってくるとそうか。
楽天だからあれでしょ。セイバーメトリクスできるからって、今山本一郎が入っていってるでしょ。
山本一郎って何やって
る？山本一郎って2チャンネル作った人のうちの一人。
ああ、そういう人がスタッフに入れて。
切り込み隊長って名前でずっとやってた人。
はいはいはい、その人が。
あの人今、楽天のスタッフですよ。
野球担当ですか？
野球担当っていうか、セイバーメトリクス担当ですよ。
うわー、大変。その割に弱いけどな、楽天。まあまあ弱いけどな。
うん、まあまあ、でも、セイバーメトリクス的なことっていうのはもう結構前から言うてましたからね。
うん。いや、まあ、うん、いわゆるもう、今ほら野球なんてデータ野球に全部変わってってるから。すごいじゃないですか。昔、我々が見てたプロ野球ともう全然違うから。
いや、だから、やれ、素人でも OPS が高いや低いや言うて言うたりする人いるぐらいですから。
うんうん、なんていうの簡単な話で言うたら、ピッチャーが先に2ストライクを何本取ったら、ここからヒットの率は実は何パーセントに減ってとか、フルカウントまで行くと、ピッチャーが非常に不利な状況に変わるから、出塁率が高くなるんですよね、とかいう解説者の人普通におるじゃないですか。
いるいるいる。
ああ、もうすごいデータ野球だよね、今、と思って。
で、昔から日本割とそれに近いことやってたっちゃやってたんですよね。
だからやっぱり非力やし、
うん、
そうなっていくと、おのずとその野球っていうものの方向性がそういう風になっていきますわな。
うんうんうん、
突然、バケモンみたいなやつが現れてきて、ボカー打ち出すやつみたいなやつはなかなか、ね、日本でもいないですから。そうなるとみんな総合的なデータ野球っていう形に変わっていくんでしょうね。
そうそうそう。
うん。
そういう、話ですけども、
はい。
映画どうでしたっていう。
まあ、よかったんちゃいます。まあ、そんなもんちゃいます。
まあ、そんなもんですよね。
だから、そういう映画じゃないから、
うん。
データで淡々とチームを作り直していきますっていう映画やから、
うん。
あんまり最後の方でもそれほど盛り上がらないんですよ。
うん、嘘つくわけにいかへんです
よ
ね。
で、盛り上がってるんでしょうけども、その盛り上げようと思うと、やっぱり昔からの映画の形態になっていくから、
うん、
ああ、そうな。で、伝承街道になるわけな、やっぱりなって。最初、すごく、そのデータ野球をもう俺はやるんだと。周りのみんな反対して。
うん、
そんな野球やったって絶対無理だよと、
うん、
そんな全然使えない二足三毛の選手ばっか取りやがってと無理決まってるじゃないかって言われて、しかも監督もそんなもん信じてへんから、
うん、
今までのオリジナルの選手を使い続けてですよ。
そうそうそうそう。
でもうそのビリー・ビーンがわざと取ってきた選手出塁率だけを見るとすごく高い選手とか、
うんうんうん
う
ん、
そういう人はやっぱり使わないわけですよ。
そうですよ。
で、一人、キャッチャーをやってたんですけど、キャッチャーとしてはもう肩があかんから。
もう金元張りに肩があかんから。
もうあかんの。もうぐわーって激痛が。
うん。
弾投げようとすると、骨の柄がバキーって出る。ぐらい、
毎日破滅の音が聞こえるやつ、
ね。そうそう、ビキっていう選手。
うん。
その人はほぼもう引退の部分なんですけども。いや、違うと。こいつをファーストにコンバートして、出塁率が実は高いんだと。
うんうんうん、うん。
で、データを見てくれた前みたいな話でやったけど、いや、データで出塁率高いんかもしれまへんけど、
うん、
キャッチャーしかやってなかったやつなんでファーストできますんいう話になって。
うんうん、
出しません、そういう選手は、言って。 ああ、先週出塁率高いのにな、と思ってやってたら。
ああ、言
うて。使ってくれやな、言うて。んで、使えへんもんやから、どんどんどんどん、カード、どんどん悪くなっていって、成績が。何連敗も最初して。うん、最後。で、それで、無理やりもうビリービーンがもう強権を発動して。
そう。
いろんな選手あちこちに売り飛ばしてもうて。
もうお前が使いたい選手売ったった。
もうおらんで、今日。もう俺さっき売ったから。ああいうところがマネーボールっていう話なんでしょ？
まあね。
本来は。
うん、いや、だから、それこそ敵のチームのところに乗り込んでいって、うん、この選手やったらなんぼやねんみたいなやりとりとかは、ちょっと日本とは違いますもんね。
そうですね。シーズン中にそんなことはなかなか比例やからしないですよね。
うん、
今日からもこの選手もうちで抑えたからっていう話って、ないっすよね。
なかなかね、そこまではね。
日本人ってやっぱそれ、ルール上いいんすかね？日本のプロやけどそれしていいのか。
あかんことないんちゃいます？だってシーズン中の遺跡ってあるじゃないですか。
あります、あります、あります。
うん。日本あんまり好きじゃないですけど、
うん。
あるのはあるでしょ？
でも頻繁にここまでの、あの映画でいう頻繁なやりとりってないでしょ？
なかなかそこまではね。
うん。それを契約して、うん、こいつを売り飛ばして金を持って、あの選手が欲しいから、ほんな先にこの選手を抑えて、
うん、
で、逆にあのチームにその興味をなさせてやな、みたいなこと、うん、っていうのが、うん、ああ、こんなことって、まあまあ、本来のマネーボールっていう意味はこういうことだよな、と。
うん。
うん。って言うて見てたんです。
うん、うん、
うん。
へえっていう。
こういう部分もうちょっと強調してもよかったんじゃないですかって話なんですけどね。
そうそうそうそうそう。ただ、だからね、映画的な演出で勝手な話出されへんなっていうのはやっぱり実話やし、今現在野球関係にいる人じゃないですか。
ああ、そうですよね。まだ生きてはるから。
だからやれ、ゼネラルマネージャーの言うことを監督が聞かずに、
うん、
そんなデータなんか知るかって言って、選手を、今までの選手を使ってますみたいな話やった時にね、
うんうんうん、
ビリー・ビーンがね、監督のね、口にね、拳銃ねじ込んでね、ここでノーズインぶちまけるのと俺の言うこと聞くのとどっちやとか言う演出とかって勝手にできないじゃないですか。
新しい話作られへんからね。いや、そんなこと僕されて、こいつ、よっぽど凶暴なやつやないかって話ですからね。
ビリー・ビーン、気違いやないかってでしょ、それ。
こんなやつにチーム任しといてあかんやないか、まず持ってって。
そうそう。
言われるからね。
言われるので、
うん。
うん、そこはだからやっぱおとなしい映画にはなっちゃいますよね。
ああ、やっぱりそう淡々としたドキュメントに近い形になっていきますよね。
なる。
だからそこに、ブラッド・ピットのあんまりこう、なんていうかな、影のあるブラッド・ピットみたいな、うん、あれもあんまりいらんなと思ったんやけどな。
影のあるブラッド・ピット。
ニューヨーク・ヤンキースでどうだかだとか、
あ
で、俺は、
うん。
野球見ると負けるんだみたいなジンクスがあったりとか。
あれはだからビリー・ビーンのエピソードなんじゃないんですか？
あ、そこ？
うん。
野球、自分が出たりとかすると負けるから？
そうそうそうそう。
あ、だからそれでアスレチックスの試合は見ないようにしてると。
うんうんうん。
そういうジンクスがあってやってますと。
うん。ってことになっちゃいます、そこは。
まあ、そうやけど、そこまでいらんなと思ったんですよ。もうちょっと、その膨らます部分あった、そのサイバーメトリクスの部分やったかなと思って。
うん。
はっはっは、よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。